雲隠しチャンネル。
こんにちは、石原です。
ゆうきです。
石田です。
今日はですね、テーマがちゃんと決まっておりまして、捨てるということについて話をしていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ちなみにこのテーマの発案者、石田さんなんですよね。
はい、
はい、
なるほど。
はい、どういうところから今日は捨てるだったんですか？
そうですね、ちょっと前の体験の話なんですけど、
はい、
やっぱり僕もコピーライターとしてやっていく中で、こうすごく勉強してた時期があったんですね、はい。今でも勉強してるんですけど、こう、例えばアメリカのコピーの世界だったりとか、もちろん日本の方でも、そこら辺はあまり気にせずに、
はい、
学んでた時期があったんですけど、
はい、
ある時最初書けてたのが書けなくなったんですよね、
コ
ピ
ー
が。っていう体験
を、ね、
興味深いですね。
ちょっと思い出したので、
はい、
今日捨てるっていうキーワードを思いついたんですよ
ね。なるほど、なるほど。
で、それでなんで書けなくなったのかなっていうのを、その時すごく考えたんですけど、
はい、
学べば学ぶほど書けなくなっていって、
うん、
一行も書けなくなった
ら分かる、でも分かるかもしれない、その感覚。
で、ただそれを乗り越えてふっとこう心が軽くなって、
うんうん、
それで浮き上がったような感じを体感したんですね。で、それから書けるようにまたなったんですね、
はい、
ただそれはその時の体験を超える前と後とではコピーが変わったんですよね、
はい、
で、なんでそれが変わったかっていうと、
はい、
詰め込みずっとしてきたんですけど、うん、はい、その中でやっぱり自分のそのコピーを書く上で、こう必要なものってもっともっとシンプル化していかなきゃいけなかったんだなって今でも思うんですよね。こう一個一個 そのなんとかの法則とか、こういったものがあるっていうのは一応覚えてはいるんですけど、実際書くときにはもっとシンプルに、もっと素直に、こうただ大枠は外さずに書いていくってことができるようになってから、やっぱり昔 その形式にこう当てはまったコピーから少し自由な、はい、雲のようなっていうんですかね、
はい、
そういったものができるようになったので、それは捨てるっていうものに少し近いのかな。その捨てた先にあるこう世界が見えた瞬間だったのかなって、
なんか自由度が増したっていうか、本当にそれこそ縛られてないって感じに近いんですかね。
そうですね、
捨て去ってなんかなくしてるわけじゃない感じですよね。
そうなんですよ、だから雲の生き方って、こう全部捨ててるわけではないと思うんですよね、ただこう執着しなかったりだったりとか、自在にこう必要な時に必要なものを出せるとか、
あ、そうですね、
そういった今の世界が見えてる、そういう側面もあるかなっていう。
そうですね、私もそれすごいこう感じてて、
はい、
ちょっと言葉にすると今の段階ではなんかすごいこうなんていうんですかね、偉そうな感じとか、なんか傲慢な感じになってしまうかもしれないんですけど、もうそれ一人ずつの手の中に世界はもう全てあるんじゃないかと。世界はみんなそれぞれ一人ずつの手中にも先にあるもので、そこから取り出したり選んだりとかっていうものなんじゃないかなっていう考えはあるんですよね。なんかその感覚にちょっと近い気がしました。
はいはい、
それを選ぶのをどう選ぶかとかはやっぱりもしかしたら知識がいるのかもしれないし、
はい、
その知識をベースに自分に何が本当に必要かっていうのを選び取っていかなきゃいけないし、で世界にあるものを取り出すっていうスキルも必要なんですよね、そこのスキルはやっぱり身につけていかなきゃいけない。
必要性が出て、そこでその形に合ったものを引き出すね、
はい、
そのためにはやっぱり本質を理解してないと、こうなんですかね、違う形で出せない、
ね、そうですよね、なんか思ってたものじゃないものを引き出しちゃったり。
あ、そうなんですね、
はい、すごいなんか抽象的なお話ですけど。
そうですね、
はい、
構ジャンルによらずそれぞれ皆さんが、まあ、これを聞いたらあなたもやっぱりこう生きていく中で積み重ねてきたものがあると思うんですよね。ただそれって積み重ねてきた後に一回手放すというか捨てるというか、そういった時期を超えるとまたさらに次のステージが見えたり、それでまた積み重ねていって、それでまた次のこう手放す捨てるっていう、こういう繰り返しながらまた違うジャンルのことを始めてみたりとかして人生を楽しんでいくとか、いろんなことがこう見えてくるっていうステップはあるんじゃないかなって僕は感じるんです
けど、なんか結局その、まあ、捨てるっていう言い方ですけど、捨てちゃってもなんかどっかで全部リンクしていってしまう、なんかそれはこう自分でリンクさせようってするんじゃなくって、どっちみちつながってきちゃうよねっていうのってありますよね。
あ、確かにありますね。
なんかいろんなことを学んで純度を高めるイメージですよね。学んで学んでいらないものを捨てて、なんか部屋で考えたら分かりやすいかなって思ってて、なんかいろんなものを買って部屋に物が増えていくんだけど、そのうちにいらないものは捨てていってより良いものを残していって、完成度の高い部屋が出来上がるじゃないけど、なんかそういう風に自分の能力も作っていく感覚なのかなと思いますよね。でやっぱ部屋の中でも捨てないと雑多になっていって、ごちゃごちゃになっていって、今度片付けられなくなって、
そうですね、
もうしまう場所がないみたいな、もう溢れ出しちゃうみたいな、でそれがねゴミ屋敷化していって、あの外ベランダにまで出てって、っていう感じでついにはゴミ袋の上で寝る生活が始まる。そんな感じにの心の中になってる人って世の中多いんじゃないかなと思うんですよね。捨てられない。でその家具とかと一緒で、何でもお金じゃないですか、それを手に入れるためには、でやっぱ知識とかにも絶対どこかしらでお金がかかってると思うんですよ。本買う、ね、千何百円とか、ね、何か人と会うための交通費、お茶代であったりとか、やっぱ人ってもったいないと思っちゃうから、得たものを全部残そうとするんですよね。
あ、それはありますね。
女性にすごく多い考え方かな、今の部屋の考えで言えばね。
捨てまくる方なんで、あんまり女性的ではないですが、
世の中的にはということではそうじゃないですか。だから、なんていうのかな、そのもったいないっていう感情から捨てるのが結構大事かなって思うんですよ。
やっぱなんか失ってる感情になったり、自分で得たものをこうなんか無駄にしてる感情になるともったいないってなると思うんですけど、まあ、そこは実はそういうことでもなくって、なんか捨てることの良さとか、そっちに着目してほしいですね。やっぱその部屋の話でいくと、やっぱこう空間がないと新しいものも増えないとか、気持ちもすっきりしないとか、自分の居場所すらなくなっちゃいますもんね、そこに。
そうなんですよね。なんかあの捨てることでやっぱ今おっしゃったみたいに空白ができて、そこにやっぱ置けるものとか、得られるものとか、頭の中でも一緒だと思うんですよね。やっぱごちゃごちゃしてる時って余計なこと余計なっていうか新しい勉強が、する気にならないし、しても入らないし、そんなことよりもなんかこうこっちがなんか問題なんだみたいな感じでごちゃごちゃしちゃうじゃないですか。で僕あの Google Chrome 使ってるんですけど、パソコンのブラウザ、いつもこうパンパンにねタブがある。
あ、そうです
ね、すごい小さくなるんですよ、
ね、そうすごい小さくなって20個以上とかなのかなんかブワーって横に並んでて、そのうちなんかあの一番右側のあのねバツみたいな消すボタンのところまで侵食していくみたいなことになっていくんですけど、でまあそれをこうギリギリやっぱパンパンになったら自分なりに整理して、なんとか新しいタブを開く余白は残すようにしてるんですよ、でもやっぱりこんなこと言ってる僕もこうやっぱパンパン状態を維持してる感じではあるんですよね。あ、1個か2個入れられる余白を残してるっていうだけで、でこの間あのパソコンが勝手に再起動しちゃって、たまになんかあの Chrome のタブって全部普通はシャットダウンされると、もう1回その起動するときに全部タブが復元できる機能が勝手についてるんだけど、たまになんか僕よくわかんないですけど、あれ丸ごと全部消えるときあるんですよ、
復元されない。
そうそうそうそう。でこの間つい2日前ぐらいに立ち上げたら復元されない事態が起こってなんかメモとか全部消えちゃってやべえやべえってなったんだけど、あの その時にやっぱ改めて今ちょうど今日のテーマみたいなこと思ったんですよね、はい、でも思い出しながら本当に必要なものだけを復元していくんです、はい、今度手作業で、
ああなるほど、
うん、Facebook、Twitter とかそういうなんか中のニュースサイトとかパッと思いつくものから優先的にそのタグを元に戻していくんだけど、はい、結構ね半分以上空いてるんですよね今その固定してたタグが、
はい、
だからそれぐらいこれまだ消さない方がいいなと思って残してたはずの毎日チェックしてたつもりなのに、はい、あ、いらなかったんだなっていう。でやっぱその余白ができると、はい、やっぱ脳みそにも隙間できたんですよね、はい、ここに新たにどのタブ作ろうかなっていう発想になったんですよ、その空いたタブ、あの空白の部分に、あ、これだと、
うん、
今日のテーマはこれだと
今思ってました。リンクしちゃいましたね。
そうそうそうそう、なんかそれはこう計らずして起こっちゃったことなんだけど、うん、はい、なんかそんなにネガティブなことではなかったというか、うん、結果、
ね、
一時的に目も消えたのは痛かったんだけど、
はい
はい、
でもなんかそれ以上のものが得られたような感覚があって、うん、はい、だからそれが自然に起こったものならそれはそれでそう捉えればいいし、うん、自発的にどんどん勇気出して、うん、
はい、
いらないものを捨てていくことでやっぱ得られる空白が増やせるっていうのは、うん、やっぱすごく意味のあること。
そうですね。
うん、ですよね。
そうですね。やっぱ空白、脳の中に空白っていう話出ましたけど、やっぱそこがないと新しいことを考える余裕も生まれないというか、うん、やっぱごちゃごちゃの方にずっとフォーカスし続けちゃうんですよね。うん、
はい、
そうするとやっぱそのなんかそれって過去にずっと縛られてるみたいな、過去調べなかった、はい、調べないといけなかったこととか、過去に思い描いてたことをずっと引きずってる現在みたいな感じがするんですよね。だから未来が入ってこないみたいな感覚はありますね、
うんうん、ね、もう今の Chrome のタブの話も部屋の話もね、うん、一緒だと思うんですよね。
一緒ですね。
そうそうそう、やっぱり空白があるからこそこう考える、
うん、
はい、
うん、
もうその空白ってすごく大事だと思ってて、週1回セミナーでこう話す時もあるんですけど、はい、やっぱりどうしても脳内をこう定期的にデトックスしないとコピーが書きづらくなるんですよね、はい、やっぱり書く時ってこう全てそこに集中できるように、
はい、
その空白っていうのを作んなきゃいけなくて、そのためにはこう日常のクリーニング屋に行かなきゃなとか、そういうことからまあ、会社に関してこういうふうに考えてることっていうのを一回外に出して、それで空白を作った上でこうコピーを書くとやっぱり書きやすく、まあ、書く必要がある時にはそういうふうに特にその書く1時間前にもう一回やってみたりとかして、すごく結果が出るので、そういう意味ではゆうきさんの話がすごくこうリンクしたというか、ジャンルは違うんです、
はい、
部屋の話ではないんですけど、
でもなんか根本的には、
うん、そうなんです、
一緒に感じしますよね。やっぱりでもそれってやっぱ僕がさっき言ったもったいないっていう感情だったと思うんですよ、そのタブの話、
はい、
部屋の話も一緒、
はい、
もったいなかったんですよ。やっぱなんかこう自分がこういろいろ情報を調べていく中で、これ大事だからずっとタブで、
はい、
固定して残しておこうって一度思ったから、なんかそれを多分理屈がきっとなかったのに残そうとしちゃってた、
うん、
それはなんかこう穴が開いちゃうと考えて埋めなきゃいけない、
はい、
めんどくさい、
うん、
はい、っていう、やっぱもったいないとめんどくさいが、はい、その溜めちゃうっていう行動を引き起こしてるんですよね、うん、間違いなく。
やっぱなんか心理的には変化って基本的にめんどくさいものじゃないですか、うん、現状維持の方が楽だとみんな思ってる、
うん、
で現状に引っ張られてるっていうのはあって、でも実際こうちょっと、まあ、勇気がいるかどうかはその物事に対して違うと思うんですけど、そういうちょっと踏み出してやってみると案外そうでもなかったってことやっぱ多いですよね、うん、
ね、
うん、
なんか捨てる前はドキドキしてるんですよ、
うん、
はい、その空白がいちゃうことが怖い、はい、怖い、怖くはないな、めんどくさい、やっぱり
めんどくさい、変わることに対するめ
ん
どくささ
ってありますね、やっぱりもったいないっていう感情が勝ってるんだけど、はい、しかもそれ無意識レベルなんですよね、
そうです
ね、怖いのが、
は
い、でもなくなってみたら一瞬ショックなんだけど、うん、
はい、
まあ1分だけショックを味わってみたら、
はい、
逆に今度スッキリするんですよね、
そうですね、
あ、なんか空いてるなみたいな、
はい、
逆に今度その空いてるのに、
はい、
可能性を感じるんですよ、はい、今度は あ空いてる、
はい、
もうタブあと10個増やせるみたいな、
うんうんうん、10
個何にしようかなっていうので考えてワクワクし始めるんですよね、うん、今度。
確かに
これ面白いですよ ね、
面白いですね、
人間の面白いところっていうか、なんかタンスが空いてたところがタンスを捨ててごっそりそこのね、うん、隙間が空いたら、はい、今度どんなおしゃれなタンスを置いてやろうかなみたいな、なんかそういう感覚だと思うんですけど、うん、でも捨てるまではいやこのタンスも買った時は6万円だったしなみたいなことをやっぱその過去基準で考えちゃう、
ね、そうなんですよね。
そうそうそう、でまた新たに金もかかるしなと、
うん、
なんだけど捨てちゃえば逆に今度こう得ることの喜びを想像してワクワクしちゃうんですよ ね、 すね、人間って。
本当それに関して私も思う節がいろいろとあるんですが、あまりにも音声で言えないっていう
じゃあ言わないでください、
はい
でもありますよね、
は
い、いろいろ。
そうですね、
うん、本当に。
でもそのやっぱ空白の話ですけど、あの空白開けてると自分で新しいものを、うん、その自分から求めて入れれるっていうのももちろんなんですけど、うん、と降ってくる感覚ってすごいないですか、うん、私アイデアって基本的にシャワー浴びてる時かドライブしてる時なんですけど、はい、その時ってほぼほぼ何も考えてないんですよね。ただシャワー浴びてる、ただ車を運転をしてるっていう時にハッってなるっていうことを送って、それもなんか一種の空白効果なんじゃないかなっていうのすごい思います。そうです
ね、情報が遮断されてるってことですよね、
う
ん、
はい、
やっぱり
そうです。
シャワーも寝る時もトイレも、
うん、はい、
うん、1日の中でそういう時間を意図的に作るっていうのもいいのかもしれないですね。
そう、それでやってるんです。
やってますね今。
やってるんです、はい。ね、この間ふと思いついて、うん、
はい、
あの深夜の12時になったらアラームをピピピピピってオフィスに鳴らして、
はいはい、
でそのアラーム鳴ってから1時間は絶対にあのネットに触れちゃいけないっていう時間を、うん、つい1週間前にやってるんですよ。
そうなんです、ね、
あのちょっとこの音声お聞きの方はあのおそらく知らないと思うんですけど、あの今オフィスでこの音声撮ってるんですけど、そのオフィスは24時間空いておりまして、あのみんな24時間だいたい誰かいるっていう状態なんですね。でそこで、まあ、夜型の人が多いので深夜12時とか普通にみん なんか作業してたり仕事してたりする環境なんですね。で、まあ、基本的にはネットで何かカタカタやってる人が多いっていう状況の中の空白の1時間ですね。
そうそうそう、パソコンから離れるっていう時間が大事だなって思うことがふとあって、でやってみたらやっぱなんかね、本読めるし、
うん、
考え事はかどるし、うん、実際いいこと多いです。
多いですね、
うん、最初嫌がってましたけどね。
嫌がって私それ
慣れればね。
そうなんですよね、うん、まあ、最初にあのアラームの音聞いた時恐怖でしたもん。私その時その話の時ちょうどいなくって、
うんうん、
でその初日知らずに始まったんですけどね、
そうそうそう、
1時間で準備してなかったっていうのもあって、はい、あれどうしようみたいな、
ね、パソコン普通に知らずにいじってて、ね、何いじってんのみたいな、
なんかあれなんで怒られたみたいな、
ダメだよとか言って、ね、知らないの分かってるのにで戸惑うっていう、
はい、そうですね。
でもなんか 2,3 日経つとやっぱり
ね
準備できるから、
うん、はい、
逆になんか12時までに仕事を終わらせておこうっていう考えになったりとか、
そうですね、
やっぱ区切りがあるっていうのはいいですよね、うん、
はい、
やっぱり、
うん、私ちゃんとこう一番大きかったのはこう普段喋らないことをちょっと他の人と喋ったりとか、
うん、
そういう交流の場がなんか反強制的に生まれたのがすごい効果大きかったですね、
うん、ね、なんかすごい深いこと言っていいですか、
はい、
あの今日の捨てるというテーマに関して壮大な話していいですか、
はい、はい、どうぞ。
あのね、自由を捨てるっていうことも僕大事だと思います
。それは深い話ですね。
そう、より効率よくさらなる未来の自由を得るために、うん、はい、あえて目先の自由を捨てるっていうのもすごく大事だと思ってて、
はい、
今のその12時から1時間ネット触れないっていうのが、はい、いわゆる一つのネットをいじれるという自由、
はい、
別に会社とか上司とか国とかにそれを言われてるわけでもないのに、うん、自らその、ね、ネットがいつでもできるという自由を手放してるわけじゃないですか、
はい、
ってその感覚もすごく大事だと思ってて、うん、僕らってやっぱりこう商売の世界にいて、
はい、
こうそんなにこうめちゃめちゃ誰かに強制されて何かをやらなきゃいけないっていう立場では今ではないじゃないですか、はい、だから客観的に見るとすごく自由そうで、あの羨ましい存在なのかなっていうふうに思うんですよ、
まあ そうですかね、
それが当たり前だと思うんですけど、はいはい、でもやっぱりなんかその 自由を24時間やってると、うん、それはそれで生産性落ちる部分があるなっていうのはやっぱりここビジネス始めてから10年ですごく感じてて、うんはいはい、やっぱりその自由を得てからあえてその自由を手放して、うん、また自由を得て手放してっていうことを繰り返すことで、うん、実は逆に効率が高まったり、うん、実は自由手放してるのに楽しくなったり、うん、そうだからやっぱり自由そこも含めてもしかしたら自由なんですけどね、
はい、
その自由を手放すっていう選択も自由なんだけど、はい、なんかこう自由を固く捉えないで、うん、そうこういうものだって決めないで臨機応変にこう自由を使いこなすっていう意味では部分的に自由を捨てるっていうタイミングがあるのも大事だなって思うんですよね。
本当なんか自由って結構難しい概念だと思うんですよ ね。本気の自由ってこの間ゆきさんとこれ話してましたけど無なんじゃないかっていうのに帰結しました。
何もないという、
それしか自由本気の自由ってそこにしかありえないんじゃないかなって思って、でもやっぱりある程度制限がある、まあ、物質的な社会ってそれ自体がもうすでに制限なわけなんじゃないですか、はい、時間もあるし物もあるし感覚もあるし、これも含めて自由じゃないとしたら本気の自由ってただのつまらない何もないっていうものなんじゃないかなと、まあ、
だから究極死ぬってことですよね。
そうですね、
死ぬのが自由というか、うんうん、わかんないけどそういうの。
そうですね、もう死と同じ概念でしかないんですね。そう
だから人間ってやっぱ思考をしてる視点で不自由じゃないですかね。
そうですよね、は
い、だからやっぱりこうよくサラリーマン辞めてこう商売の世界に入って自由になりたいって言ってる人って、うん、やっぱり今言ったようなこう自分では分かってないんだけど、うん、無に近い自由を想像してる気がするんですよね。
想像してる。
だから本当に何者にも縛られず、
はい、
そう、それこそ自分の思考に縛られるなんて想像すらしていない。
うーん、まあそうですね、想像はつかないですよね。 そこは、
うん、まだ人にこう縛られて生きることで、うん、こう自分の思考の制限なんて、
はい、
考える暇もないく、うん、現代人って生きてるはずだから、うん、だからそういう意味ではなんかこうやっぱりこっちの世界に来て、うん、自由を勘違いして生きてる人ってすごく多い気がしてて、
うんそうですね、
だからこう自由を求めるせいで、うん、むしろ不利益を得てる人ってたくさんいるなっていう、うん、そうなんかそれこそアドラーの教えとかをね、はい、勘違いしちゃって、うん、自由奔放に振る舞って嫌われてもいいんだって、ねはい、前回も似たような話題出たと思うんですけど、はい、それでやった結果、ね、前回話したのは要は好きな人に嫌われちゃったりとかね、うん、逆にお金儲かんなくなっちゃったりとか、うん、そういうことがあるわけじゃないですか、うん、
自由とわがままを一緒にしてる感じですね、それは、
うん、
自分勝手な感じと、
うん、深いですよね、うん、自由っていうのは
深いし、
やっぱ、最近も選択のパラドックスっていう、はい、記事を読んで、はい、ハーッとしてたんですけど、うんはい、やっぱりなんか選択が多ければ多いほど、これもなんか前回話したかな、うん、
話しましたっけ、
話したような話してないような、まあまあまあ、
はい、まあ、
そうそうそう、要は現代人は選択肢が多いんだけど、うん、それってすごくいいことのように見えるんだけど、うん、選択肢が多いことが逆に人々を苦しめているっていう、はい、端的に言うとそういう内容なんですけど、はい、だから人間は選択肢が逆に少ない方が実は考えることが少なくて、うん、迷いもなくなって幸せなのではないかっていう話なんですよね、うんはい、それは本当にそうだなと思ってて、やっぱり僕も商売の世界に入った当初っていうのは選択肢がやっぱないんですよ。こうとりあえずはまずお金もないし稼ぐっていうことしか考えない。そうで頭の中すごくシンプルですっきりしてるんだけど、やっぱ稼げるようになってくるといろいろ考えちゃうんですよね。でそれがやっぱり一時期自分の不自由をすごく生み出してたなっていう、自分を制限しちゃってたなっていうふうにもやっぱり思うし、選択肢があることが逆に制限になるっていうパラドックスなんですよね、本当に。
なんか面白いですよね、これは。本当に今の話は、そうそ
うそうそう、なんだろうね、なんか選択肢を増やしたくて、人生の可能性を増やしたくて広げたくて始めた商売だったのに、こう選択肢が増えれば増えるほど迷ってしまっている自分がいると。でまあ結果論、その選択肢の中から頑張ってね、それなりに選択をして今こうやって楽しく生きているわけなんですけど、 まあ、やっぱりその上でも結果論良くなったとはいえ、今でも思うのは無駄に選択肢を増やすべきではないなっていう、はい、やっぱりある程度自分のやりたいこととかは絞って可能性が他にあったとしても、やっぱり今日のテーマですよね、
はい、捨てる、
はい、可能性が増えていろんな可能性を得られたんだけれども、それをあえて切り捨てていってまっすぐな道を自分でやっぱ作っていくっていうことが人生ってすごく大事なんだ。
そうですね、やっぱ捨てていかないと、人ってまあ多かれ少なかれ好奇心ってすごくあると思うんですよね、はい、で好奇心だけの赴くままに、まあ、それも多分言葉だけ聞くとすごい素敵なことだと思うんですけど、はい、それって不可能じゃないですか、やっぱりもうあれもこれも状態、本当にただただわがままに何でも欲しいっていう状態になっちゃうのってやっぱ自由とは違いますよね、違う方向に進んでいってるなっていうのはすごく思います
ね。欲しいものが無限にあるっていうことが無限の不自由を生み出してるわけですからね。
そうですね、深い。
かといって何も入れなくなったらね、達観したお坊さんみたい
な。そうなんですよね。
それでバランス悪いなっていう。
バランスがやっぱり大事ですね。
そう、だからやっぱ選んで残して余計なものを捨てて、でまた新しい可能性を得ていって、まだ選んで捨ててっていう繰り返しの中で、なんか人って成長したりとか。
そうですね。
前に進んでいけるような気はしますね、
やっぱ何でもかんでも選び続けて取り続けてると本当にただのごっちゃごちゃの部屋ですもんね。それこそ、
そうそうそう、
もう埋もれて動きが取れないっていう、
そうそう、もうコンセプトも何もないっていう。
そうですよね、
もう和なのかモダンなのか和とモダンだったら和モダン
和モダン
ホテルとかありますけど、和とね、なんかもう和洋折衷を超えて、
でね、
何でも入れてっちゃうと、もうお前何がしたいのってようになってくるわけじゃないですか。
それをゴミと言うんですよね。
そうそうそうなんか統一感がないものって、やっぱ人間って昔から美意識が無意識に備わってるでしょ、だから無意識に自分の美的感覚がなんかこれバランス悪いなとか、ごちゃごちゃしてて統一性がないものをなんとなく不快に思ったりするのが人間だから、普通はね、
はい、
普通は、はい、そうじゃない人がゴミ屋敷を生み出すわけですけど、だからそのこう生まれ持って持ってる美的感覚みたいな、黄金比のようなものを人間って無意識に求めてると思うんですよ、
はい、
だからその感覚をなんかなんですかね、こうバランスよくしていかないと、なんかやっぱ心も体調も崩れてきちゃう、
なんか今の話でふと思ったのは、まあ、私ちょっとゴミ屋敷にしちゃったことがないんで想像の範囲になっちゃうんですけど、
はい、
その多分慣れが生まれてきて、ちょっとまだゴミ屋敷まで行かない、ちょっとごちゃっとした段階で、そこに一回慣れちゃうんですよね、で麻痺しちゃって、でもうちょっと行って、多分そのあたりで一応はちょっとごちゃっとしてて嫌だなっていうイライラがあったりとか葛藤があったりするんですけど、めんどくささとかがそこに加わって、でまたさらにごちゃっとしてきて、で一回クリアしたからいっかみたいな気持ちとかも生まれて、でどんどんどんどんやっぱエスカレートしていくっていう段階はありそうですよね、
そうですね、なんかやっぱどっかでどうでもよくなる、
そうですよね、だから途中でその1回目のごちゃで対処しとくのが一番簡単だったっていう、行き過ぎちゃうともう取り返しつかなくなっちゃうっていうのはすごい思いますね、
ね、いやだって動物だって割と綺麗好きじゃないですか。
そうですね、
むしろ動物の方が綺麗好きなんじゃないかっていうぐらい、はい、
まあ、散らかさないですから、
ね、散らかさないし、ね、やっぱりね、無意識にうんちも隠すし、
溜め込まないです
ね、溜め込まないでしょ、で人間だけがやっぱそうやってゴミ溜め込んで、やっぱ無駄なことしてるんですよね、なんか、なんですか、
いやなんかちょっと思ったんですけど、その人間と動物がなんでそこで違いが生まれるかって言った時に、なんかこう自己の一部としてもうなんていうんですかね、吸収してしまってるのが、その例えばゴミ屋敷だったらそれがもう自己の一部、例えば教材だったりとか本だったりとか洋服だったりとか、人によって持ってるものはさまざまだと思うんですけど、こう買ってもったいないっていうのをさらに超えて、その自己の一部になってるとしたら、やっぱりこう捨てるのにもったいないからさらに痛みも伴うのかなっていうのをちょっと今の話から
自分の過去を捨てるみたいな、
はい、肉が削ぎ落ちる感覚ですね、やっぱり捨てたら痛い、
そうす ると結構その動物がこう、まあ、猫って毛づくろいとかトイレとかも綺麗にしてますけど、
はい、
人間特有のでその捨てられない
感情ですよね、
う
ん、
そうですね。
でも実際やっぱ本当に石田さんがおっしゃる通りで、
はい、
テレビとかでねゴミ屋敷とかよく特集されてるじゃないですか、
はいはい、
ああいうのでやっぱ住んでる人の意見聞いてみると、うん、もうその通りなんですよね、はい、もうこれもこれもこれもこれも大事なんです、うん、全部大事なものだから全部捨てるものじゃないんです、
うん、
当たり前でしょぐらいな感じがもうなんか何のこう疑いもなく、うん、だからこう散らかってるのもゴミ屋敷になるのもなんか必然ですと言わんばかり、
うん、
そう、それが悪いことだとは1ミリもやっぱり思ってない、うん、全部が大切、うん、過ぎちゃう、
はい、
だからその感覚って僕には全然わかんないんだけど、
はい、
普通は選んでね、これはいらないし、ね、まあ、確かに価値のあるものだったとしても、うん、今は使わないから、
はい、
まあ、必要な時にまた買えばいいやっていう感覚で、まあ、とりあえず捨てるとかね、
はい、
そういうのがまあ普通じゃないですか、
うん、
だけどやっぱ彼ら彼女たちからしてみると、うん、全部大切なんですよね。
そうですね。
でそれってうちの嫁にもあって、
はい、
紙袋とか捨てないんですよ。
あ、
例えばなんかどっかのブランドで買ってきた洋服の、
はい、
ね、
うんうん、
例えばコーチって書いてある紙袋とかあるじゃないですか、
はいは
い、いやなんかで使うかもしれないからっつって、はい、重ねて溜め込んでるんですよね、
はい、
僕はなんかそういうの捨てちゃおうよっていう派なんですけど、
うんうんうん、
やっぱそういうの見ててもこうなんかね、でもその根源には、
うん
うん、なんかね愛みたいなものがあるんですよ、物に対する、
はい、
そうそう、全かわいそうみたいな、
へー、
かわいそう、命だけに関わらずなんかもったいないっていうのと、うんうん、かわいそうみたいな、うん、なんかね愛情みたいな感情があるんですよやっぱり見てると。
その愛情は結構なんか執着とも似てるけど、
あ、そうですそうです、執着みたいな愛情なんですよ、だから、
うん、
そうそうそうそう、だからいいか悪いかは置いといて、
まあね、
なんかやっぱ物に対する大切さとかは、はい、うん、持ってて、それがなんか極端というか、
うんうん、
そう、全て大事じゃないと、
うん、
そうそうそうそう、うん、ありますね、
うん、
結構こう痛みを伴うことって人ってやりづらいなって思うんですけど、うん、その場合一回その結城さんがさっきおっしゃったすごくいいなと思った言葉がその可能性、
うん、
僕らはそのもし捨てないことを続けること、
はい、
持ち過ぎてることで可能性を捨ててるっていう選択肢を取ってると思うんですよね、
うん、そうなんですよね、
そういう意味では例えば全部は無理でも一部屋だけもう徹底的に短期間で一気に全部片付けしてしまって、
うん、
もう何もない空白、まあ、何もないっていうのは無理だと思うんですけど、
うん、
例えば服だったら、うん、5着とか、なんか10着って決めてしまって、それ以外は紙袋に入ってるのも捨てる、捨てる、痛み、逆にそれ捨てたとしてもやっぱり違う学びを自分にくれたんだっていうことなんじゃないかなって少し思うんですよね。そのもったいない、その時は良かったと思ったんだろうけど、実際その時に買って自分を満足してくれたっていうことで、そのもの自体は一生終えたって思えたのであれば、ありがとうって言ってどんどん捨てていけば、まあ進むのかなって、
うん、
そうですね、
最終的に空白になったその部屋を見て可能性を感じたらちょっとハマるかなって、
うんうん、
確かに ね、
一応入ってはいるんですよね、その捨てるとかその最小限のもので暮らすとかっていうのがテーマとしてはすごい流行ってて、一応浸透はしてきてると思うんですけど、
はい、
その一方でやっぱり捨てられない人もクローズアップされてるのかなっていうのも思いますね、はい、
まあ、やっぱ安心ですよね、
はい、
その持ってることで安心する、
そうですね、なんか囲まれてるとちょっと、
そうそうそう、それが、まあ、ある意味自堕落というような生活を生み出したりとかするわけじゃないですか、だからなくなると人間ってやっぱり渇望感が生まれて新たにそこを埋めようとするんだけど、あるとやっぱり安心しちゃうから、だからこそやっぱ捨てられないし、その安心を要は愛情とかものを大切にしてるっていういい言い方に置き換えて納得してるんだと思うんですよ。
そうですね、なんかこう感覚的にはなくても安心っていう感覚ってもちろん得られると思うんですけど、はい、それを物に置き換えちゃってる感じなんですかね、
そうですね、
うん、
ないことが不安、
うん、
それはなんか恋愛依存とか全部似たような感情なのかなって思いますよね、
なんかいつでも得られると思ってると、別に今ここにその自分が形として持っておく必要はないっていう、これが本当はすごい安心感につながるのかなって思うんです。 ですけど、やっぱそうじゃなくって目に見えるものだったり、うん、目に見える形だったりとか、うん、そういうのを求めちゃうのはやっぱある程度、まあ、悪いこととは思わないんですけど、はい、やっぱバランスの問題で、それがすごい依存って言われちゃったりとか、
いや行き過ぎるんですね、難しいですよね。やっぱ今改めて話聞いて考えてましたけど、はい、やっぱでも逆に極端にやっぱ否定できない部分もあるなってやっぱ思っちゃって、ね、実際もったいないっていうのは嘘じゃないんですよね。
そうですね、
間違ってないんですよ、はい、実際一回お金出して買ったもの、はい、だから捨てない方がいいっていうのも分からんではない、はい、で物を大切にするっていうのも大事だし、はい、何でも捨てて新しいのを買ったらいいかっていうと、そういうわけでもないし、はい、ね、う
ん、
なんかも結局だから、まあ、何が問題なのかっていうところに焦点を当てればいいと思うんですけど、はい、多分そうすることでなんか心が病んじゃったりとか、なんか自分にとって悪いことが結果として起こっちゃうことが問題なわけじゃないですか、
う
ん、まあ、だからなんか何がいい悪いというよりは、うんうん、なんか自分の適性、
そうですね、
でもだからこれも考えるとねそのそれが心地いいんですよね、
はい、
その人たちはやっぱりそのゴミに囲まれてる方、片付いてる方がむしろ落ち着かないっていう、
そうなんですけど、それがなんていうんですか、ただのもしかしたら幻想だったりとか、ただの慣れ、本当に心からの心地よさ、それって
僕らも幻想なんです、
そう、まあ、それは逆に言うと本当にそう言えるんですよね、
彼らからして言わせてみればっていう、うん、そう、やっぱり僕ら側の論理から言うとそうなるんだけど、うん、やっぱその人たちから言わせてみれば、うん、お前らみたいにもういらないものボンボンね、冷たく切り捨てて、はい、ね、金あれば買えると思いやがって、はい、あ、もう本当すいませんって、やっぱそれはそれでなりますよね、
まあ、そうですね、
そうそうそう、
やっぱ自分自身のバランスが一番大きいのかなとは思いますけどね、うん、その点で言えば
なんか彼らもゴミは捨てないんだけど、うん、ある意味それを維持するためにいろんなものを捨ててるとも言えるかもしれないし、
そうです、それはそう思います、
だからまあ目的次第ってことですよね、
う
んうんうん、今日のテーマは要
は、
ね、はい、ゴミ屋敷が悪かったんじゃない、
うんうん、どうしたいか、
ゴミ屋敷でいいんだ、うんうん、いいんだけどそう、なんかそれで問題になってると自分が感じるのであれば、うん、ちょっと勇気を出さなきゃいけないところもあるし、うん、なんかそういう目的によって捨てなきゃいけないものもあれば、うん、捨てなくてもいい場合もあるみたいな、
うん、まあ、そうですね、何がしたいかどうありたいかっていうことの方が大きいですもんね、うん、それに対してじゃあ何を捨てていくべきなのか捨てないべきなのか、
うん、
やっぱそこが選ぶってことですもんね、
そうですね、
こうさっき12時から1時間何もしない時間だったと思うんですけど、うん、その自分の部屋で何もせずに電気を消して周りを見ながら、うんうんうん、自分って幸せなのかなって、うん、こう、この状態が自分の幸せにどう貢献してくれるかなっていうのを考えてみるのも、一個心の声を聞く時間を持つっていう点では、それはあのゴミ屋敷に住んでいても、綺麗な部屋に住んでる人もやってみると、もしかしたら綺麗な部屋に住んでる人が、もうちょっと物があった方が幸せかなって思
それはまだ足りないぞと、もう1メートル積み上げたいと。
あと本棚1個必要だなとか、逆にまた荷物が多ければ、うん、あのじゃあここだけちょっときれいにしたらもっと面白いものは、うん、あの入れられるかな、うん、違うものをこう、うん、入れる可能性だったりとか、うん、そういうのを見つけられたりとか、
う
ん、
そうですね、
まあ、そうですね、
それはあの心が安定してる人がやったら効果がありますね、はい、あのそうじゃない人がやるともっと悪い方に行くんですよね、
あ、
結構それこそ捨てるっていう、
はい、
あの考えでいくと、うん、あの考えることすら捨てることの一部だと思ってて、うん、
はいはい、
その人間の幸せってなんだろうっていうのを僕すごい一時期めちゃめちゃ考えてたことがあるんですけど、はいはい、結局人間の究極の幸せって考えないことだと思うんですよ、
はい、うーん、考えないこと、
だから幸せかどうかすら考えずにただただ本能的にこう生きるとか喜びを自然に全うする、はい、っていう、そのより動物に的な、はい、だから人間の不幸が感じる理由って何か絶対考えちゃうからなんですよ、
うんうんうん、
そう、動物はそれがないん
ですよ、幸せあってこその不幸です
よね、そう、だからその食物連鎖の中で食べられちゃう自分がいようと、うん、はい、食べる側の自分がいようと、はいはい、すごくそれって自然的なことであって、はい、まあ、動物も論理で考えてないだけで、うん、感情的にはなんか考えてるような気がするんですけど、うん、はい、でもなんかあくまで感情、
うん、
その 本能の中で感じて動いてるだけであって、僕らみたいに理屈でごちゃごちゃは考えてないよね。だから食われる 人生があっても食われない人生があっても、なんか自然に受け止めてるのが動物だと思うんですよ。まあ、受け止めざるを得ない。だから本当に人間って一番幸せって何って言ったら、やっぱ考えないことが究極なんだろうなって思うんですよね。で、人類の発展とかって意味では、自分以外で考えたらやっぱ考えないと発展はしないんだけれども、でも個人で考えた時には、僕自身もやっぱ何にも考えないでいる時が幸福かどうかを考えてる時ほど幸福感得られてないんですよ、やっぱり。そう、本当に幸せ感じてる時ってそんなこと考えない
ですよね。考えないですよね。
そう、ただただ気分がいいだからっていう、
そう、これは幸せなのかって自問した時点でちょっと
疑問があるから
そういうことですよね、はい、うん、
そう、だから考えないとバカになるんだけど、はい、バカにならないように考えないようにしていくことが大事
だと思
います。難しい、すごい難しいなと思うんだけど。
もうそうですね、
だって結局考えすぎた人って、うん、あの後世に過去の哲学者とか、はい、科学者とか、はい、いろんなあの利益を残してくれてるけど、はい、その科学者たちって、ね、あのみんな幸せだったかっていうと、やっぱそうとは言えない側面もあるんですよね。
結構破滅型の人とか、
破滅型の人も多かったり、ね、考えすぎちゃって頭狂っちゃった人もいるし、あの自殺しちゃった人もいるし、ね、はい、考えるっていうのはね、イコール苦しいことなんですよ、やっぱり。
もうこれは最初 の自由の話とやっぱりリンクしますね。同じことですよね。
そうですね、考えられるっていうのは自由だけれども、はい、それが苦しみも苦しいっていう、うん、
まあ要はバランスってことですね。この話多分いつまでたっても終わんないです。
そうですね、はい、
でもこう何かこうヒントがあったと思うんですよね、うん、はい、こう自分 その今生きている人生の中でこう自分なりにこうテーマを持っていろいろ考えたりされてると思うんですけど、うん、この音声を聞いてあなたが、うん、でその時にやっぱりこの話を聞いて何かこう引っかかったものがあるんであれば、はい、そこを入り口にして、うん、まあ、捨てるっていうテーマも一つだし、うん、可能性を、はい、あのどう作っていくかとか、うん、あの今話の中でこう引っかかったキーワードを、うん、ここから深めていくと、うん、まあ、自由を失うことにはなるんですけど、それを失いつつも、
そうそう、
面白い人生に、まあ、興味深い人生になっていくっていう点では、あの、まあ、そういう活用の仕方もあるかなんで、
雲、まあ、学習は答えを出すのが仕事じゃないですかね。
そうですね、ヒント、
その石田さんの話で言うと、やっぱりその、はい、考えないっていう選択肢も一つ、
はい、
持っといてほしいなと思いますね。
そう、うん、それもまた一つの選択ですよね。
考えないということを考える。
そうですね。パラドックス。
だから何なんだってぶっちゃけこれ聞いてる人今思ってるんですよ、
はい
はい、要はどうしたらいいんだと、はい、 でも要はどうしたらいいんだを僕らに求めちゃダメなんですよね。
求め、そうですね、
そうそう、はい、だからスタンス的にやっぱ石田さんが言ったみたいに、はい、あくまで考えるための種として聞いていただいて、はい、答えは自分の中でどれでもいい、はい、だからゴミ屋敷を選んでもいいし、
はい、もちろん、
そう、僕らは怒らないんで、
怒らないです
。ゴミ屋敷を今から脱却しようとしてもいい、はい、そうならない努力をするのもいい、はい、どれでもいいから自分でいい、そのバランスっていうのを取っていってほしいな、
ね、ただちょっと興味深いのは、もしこの音声をきっかけにゴミ屋敷をしようって思って完成したのならちょっと教えてほしいですね。あの
写真を
送ってほしいです。
いや、迷いが吹っ切れて、
そうです、ね、
もうゴミ屋敷にしちゃいましたね、
はい、
ね、
う
ん、いや、面白いですよね。
ただし、あまりあの近隣の方にすごくご迷惑かけ
たりとか、匂いとかね、
はい、
それはないようにできればしてほしいですけど、はい、それこそなんか自由の最低限のバランスじゃないけど、でもなんかそのゴミ屋敷の中ですごい幸せそうにピースしながら写真を撮ってきて
るから、う
ん、
そうですね、ぜひ
なんかいいですよね。
なんかそれもそれすごく仲良くなれそうな気がします、ね、
コンセプトのあるゴミ屋敷っていうところが作れるかもしれないですね。
なるほど。
あ、
よりでも実際ありますよね、なんかこう空き缶とかで、
はい、
なんかすごい庭に庭のもの作っちゃったとかさ、家具作っちゃいましたとかね、はい、
しみにしておきましょう、
そうですね
そうですね、はい、まあ本当収集つかなくなりそうなんで、
はい、
捨てるっていうのはこのぐらいですか、
はい、
そうですね、
はい、いいんじゃないんでしょうか、
まあ、いろんな捨て方があるし、
はい、
まあ、別に捨てることを強制したいわけでもないし、
うん、そうですね、
うん、僕らはなんか割と捨てて楽になった、
う
ん
う
ん、
そうですね、
まあ、だから一つ答えに近いヒントを出すのであれば、うん、こうこれを聞いている人が普通に、サラリーマンとして生きていくだけだったら、こうなんだろう、今のその単純にゴミ屋敷かどうかぐらいのレベルで考えててもいいんだけれども、
はい、
こうもし商売をやろうとして、
はい、
そのヒントを得ようとして聞いてるのであれば、
はい、
あの資本主義的な意味で僕らの今日の話をヒントにするのであれば、どっちかというとこうあの最初に、うん、最初の10分で話したような捨て方をしていった方が効率が良さそうな気はしますね、
うん、それはそんな気はしますね、やっぱそのなりたい方向があるとしたら、そのなってる人たちを見習うっていうのが一番早いですもんね。
そうですね、
うん、
まあ、そういうふうに自分の進みたい道に照らし合わせながら、参考にする部分、しない部分があっていいのかなと、
はい、そうですね、は
い、そんな感じでいいですかね、
はいはい、そんな感じです。
じゃあ今日もありがとうございました、
はい、ありがとうございました。